はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の30日月曜日。今日のパートナーは
倉田真由美です。よろしくお願いします。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
スタジオがね、
はい、
1ヶ月ちょっとですか、
はいはい、
ね、元のスタジオに、広いスタジオの方に戻ってきて、
今日から戻ってきました、はい、元のスタジオに。
あ、すごいね、なんか、
うん、ちょっと
マイクとか
マイク新しくなりました、ね、
時計も
新しくなりました。
ね、椅子は一緒だね。
椅子と卓、うん、テーブルは一緒。
テーブルは一緒ね。
でも壁とかちょろっと変わってんですよ。うん、
どこが？
ほら。
あの
縦棒でこうちょっと空間作って、うん、柵みたいな、
ね、おしゃれっぽくなってますよね。
これ何の効果があるの、うん、これ？なんか茶室みたいなの。
あ、反響を消す。
反響を消すの。
はい、そういう意味があるんだ、う
ん。こんなちょっとで足りるの。
この
両側にちょっとなんか和風建築のな。う
ん、今にいるみたいな。ただの飾りかなと思ってましたけど、
うん、そうじゃないん
だ。からここに原稿とか挟まないでくださいって注意事項が来てました。
あ、そうなのね、はい、そうなん。
でもあれだよね、こう機械は全部こっちよりもミキサー室っつの、
はいはい、
あっちの方
ガラスの向こう側ですね。
全部新しくなってみんなまだどうやって使っていいか分かんないらしいね。
あ、そうなの。
今日ちょっとバタバタするかもしれないですね。
何か起こるかもしれないね。あ、ただこのこっち側のね、あの空調とかそういうのは太田さん今まで通りね、
まあ、特に変わらずですね、うん、はい、うん、
ちょっと温度が低いよね、いつもね、うん、これもずっとこのまんま行くのかもしれないね。、うん、そこまでは直さなくて、
そこまでは直さないですね。はい、
はいはい、わかりましたね。いやいやいや、もう秋もこう来たなって俺は感じてる。暑いのは暑いんだけど、
暑いですよまだ ね。でもいろいろ変わりますよね、
うん
うん、今日明日から
クラッタマとは久しぶりだよね、
うん、そうなんですよ、はい、2週間連続で
3週間ぶりですか、
うん、そう、先週はね、はいはい、あの氷川さんがいらしたり、うん、
はい、
はい、
なんかあれだって、来た途端に松茸をどうにかしたとか。
私昨日ね、まあ、あの松茸を食べたんです。
松茸、秋だね。
秋でしょ、うん、これがですね、うん、あの昨日商店街を歩いてましたら、うん、あの八百屋さんに松茸が置いてあったんですよ。あ、もうそんな季節だなと思って、うん、いつもなら通り過ぎるんですけど、うん、娘が、小4の娘がですね、うん、なんかちょうど最近、私松茸って食べたことあるって聞くんですよ、
うんうんうん、
で食べたことないかもしれないなと思って、
うん、
であの彼女が今読んでる漫画に、うん、やっぱ高級食材として松茸が出てくるんですよね。それで松茸ってどんなもんかなって知りたかったらしくって、うん、私食べたことあるのかなとか言うから、うん、あ、ないかもしれないねってちょうど言ってたところ、
うん、
八百屋の軒先に松茸が売ってるんですよ、うん、でちょっととりあえずね、まあ、見せるだけ見せようと思って、
うん、
あの娘呼んで、あ、これが松茸だよ、
うんうん、
そしたらですよ、値段見たらですよ、
うん、
800円なの。
中国産
5本800円。
安いよな。
1本160円なんです。
安
い。
めちゃくちゃ安いでしょ。
安い。
いや、どこ産かは分からないんです。
書いてないんです。
書いてないんです。
あ、え、産地書いてない
の。書いてない。書いてないんで、もしかしてなんかどっか全然異国のね、わけわかんない
ところ。しめじがでかくなったやつとか違うの、そういうのじゃない。
え、
しめじがでかくなっちゃって。
違います、松茸です。
ちゃんと松茸って書いてある。
松茸って書いてあるし、あのなんかちゃんと仰々しい箱にも入ってるし、でも5本で800円、うん、
まあでも安いっていうのは安いんじゃないの。
安い、めちゃくちゃ安いですよ、うん、でこれは買わずには折れない、うん、もう今日これを逃したらもう松茸食べる機会なかなかないぞと思って、慌ててこうお店の人呼んで、ちょっとこの松茸を買いたいんですけど、そしたらいろいろ食べ方を教えてくださって、
うん、
なんかそのアルミホイルに入れてね、あの、うん、お家で松茸って私作ったことない、うんうん、調理したことないんで、うん、アルミホイルに入れて、うん、オーブントースターでこう裂いてね、うん、まず裂いて入れて、うん、オーブントースターで7分ぐらい、
うん
うん、
焼く、
はい、
うん、
それを
ちょっと蒸し焼きみたいな感じ
で、そうです、それをいただきましてね、はいはい、でも、うん、やっぱ買った時はね、あんまり松茸の匂いしなかったんですよ、
うん、
生の松茸
でもね、あのこう、
うん、
焼いたりするとね、
すごくちゃんと松茸だったんです、うん、それが、
うんうん、
だからぼーっと生きてたら損するなと思って。
いや、そう
か、だって娘は5本800円ですよ。
娘は何つった
んですか。娘はね、うん、なんかあの、へえ、これが松茸かぐらいでしたけど、うん、ただ夫がですね、
うん、
俺は松茸にうるさいから食わないよとか言い出して、うんうんうん、っていうのもですね、うん、あの子供の頃にものすごく田舎にこう、おじいちゃんのお家があったらしいんですよ。
赤松林
なんかすんごいあの 岐阜県の山奥で、うん、今はもうない村にその祖父母の家があったらしくて、うんうん、なんかそこではその松茸が取れる、
うん、
から松茸普通にもう取れたやつを近所でこうみんな食べてるみたいな地域だったらしくって、うん、それでもう香り高い取れたての美味しい松茸を食べてるから俺はいらないとか、うん、こう贅沢なことを言いましてね、うんうん、結局その松茸はみんな私と娘が食べたんですけど、
ああそういらないって言い張ったんだ、
はい、言い張って本当に食べなかったんですけどイラッとします
けど、買う時に、はい、なんでこんなにお安く買えるんですかっていう質問はしなかったんですか。
それはねなんとなくちょっと聞けない雰囲気だったんです
よくわかんない
なんていうかな、他にもねそれを買っていらっしゃる奥様がいて、うん、こうやって食べると美味しいわよ、うん、あそうですかわーみたいな感じで、ですだちもちょっと一個サービスしてくださったりして、うん、八百屋さん、
うんうんうん、
でちょっとどこさんですかってやっぱ聞けない感じの、うん、
まあ国産じゃないこ
ないだろうね、ないのかな1本160円でも本当にちゃんと美味しかったですよ。うん、
どっかのなんか、あでもあれだよね、なんか中東の方からも松茸って入ってきてるんだよね、あ確かね、あどっかの山ん中をこうねゴルフの帰りに走ってると、
はい、
松茸なんてちっちゃなお店が書いてあるから、で後でまあ俺買わなかったんだ、後で聞くとそれもあの山ん中に外国から入ってきた松茸を山の中まで持ってって、
あそこで売ってるんだいかにもなんか取れたようなふりをして、うん、
お前絶対山の中のちっちゃなところだから松茸って書いてあったらさ、
そこで取れたと思う、
思うじゃん、
思います、
うん、
実は中東さん
だったりするらしい、らしいよ、うん、
そうなんだ、だって国産の松茸だと多分5本でもう数千円とかしちゃうんじゃないのかな、もっとしますかね、
そんなにするかい、わ
いやすごい高いはずですよ多分、
まあね、まあそれは安いわね、
うん、1本160円で松茸味わえるんだったらたまにはいいですよね、椎茸よりは高いけど、
うん、俺んちもねこの間松茸ご飯だったんだけどね、どこの松茸だかよく知らないけど、
はい、
で松茸ご飯でもねうち女房と二人だから、はい、2合炊くわけよ、
うんうん、
松茸ご飯、
はい、
ねっもう少ないわけよ、もう2人で2合食えないんだ、うん、いつもは1合ぐらいしか炊いてないんだから、
あ、うん、そんなもんですよね、
そうそう、うん、で2合炊いたらしくて、うん、で松茸ご飯用なんつってさ、まあんまり入ってないんだよ
松茸が、
うん、2合しか炊かないのに、
はい、
俺も言わなかったけどお前2合炊いて松茸ご飯たらもうご飯か松茸か分かんない分かんないぐらいか入っててもおかしくないだろう、あ松茸だと思ってパッと言ったらあのお揚げさんだったりね、
あ、うん、松茸がたまに入ってる松茸ご飯だったんだ、
うん、まあ高かったんだろうか知らない、うん、多分高かったんだ、まあ、
高いですよ松茸 ね普通はね
知らないけども、うん、まあそんなんで秋を半分ぐらい味わったかね、
うんうん、秋ところどころありますよね、うん、この間も実家帰った時に妹と母が這いつくばってこう地面を見ていて秋だなと思ったんですけど、うちの部屋の中を何をしてるかっていうと犬を山に遊びに行かせて帰ってくると、うん、ダニがたくさん落ちるんですよ、ちっちゃいダニが、
はいはいはいはい、
落ちる、うん、落ちるんですね、うん
はいはい、
でそれをこう床からこう目を皿のようにして探して、
うんうん
潰して捨てるっていうことがこれ、うん、春と秋の風物詩、うん、我が家の、
うん、
なんかそれを見ると、うん、ああ秋なのねっていう感じ、
ダニのみじゃなくて
なんかね春と秋にダニです、
ダニ
ちっちゃいダニがこうをよくつけて帰るんですよ、うちの犬が、
まあ、山とか、
はい、
そういうとこにはねあれなんかつけないような首輪とかあるんじゃないのかね、なんか
どういやありますけど、うん、あれどれくらい、うんねえうん、効果があるのか分かんないですけどね、うんうん、
それは年中行事だ、うん、
いや春と秋ですね、
春と秋にある、はい、両方でやるんだ、
はい、大体そうですね、
俺はねあの一昨日ねあの土曜日に名古屋で6000人のイベントがあって、 まあ、8時間ぐらいの
8時間、
フェスがあったんだけど、はい、まあ、それでこれはご時世たマガジンっていうの昔やっててね、はい、それが久しぶりにフェスをやるかみたいな、うん、もう昔の、うん、まあ、司会のまんま、うん、あの俺とイングリモングリっていうのは司会したんだけど、はい、それの司会で昔の、まあ、なんかバンドが全盛期でもうあちこちでキャーキャー言われてた、うんうん、ラフィンノーズだとかね、
はい、
ダイヤモンドユカイだとかね、はい、サンプラザ中野とかね、はい、それからセイキマスとかね、
あ、
みんな来て、です
ごい面々だ、
客がね、
はい、
こう、まあ、詳しい話は木曜日に光浦が来るから、まあ、光浦とのどんなことになって、光浦は当時ご時世た名古屋だから、あのスピードワゴンの小沢と光浦は必死になってその番組を見てた人なのね。
あ、
で光浦の年齢が48歳だから、はい、その懐かしい番組、まあ俺は6年ぐらい司会をやったらしいんだけど、うん、それをこう見に来てる6000人もの会場でチケット売れんのかよなんて言ってたら即売したらしくて、
すごいな、
6000人の中年
25年ぶりのファンですよね。
そうそう、もう始まった時からすると35年だけどね、うんう
ん、あ、そっかそっか、
うん、そんなファンが埋め尽くして、もう、うん、もう歌う方もあれなわけよ、まあ、みんなラフィンノーズとかずっと続けてるんだけどね、
はい、
6000人の客は歌う方も久しぶりだ
って。なるほどね。
で縛りが昔の歌しか歌っちゃいけないって、うん、だから老人形の館とか、はい、ね、
みんなが当時のみんなが知ってる懐かしい曲、うん、
はいはいはい、はい、大盛り上がり、客席
そうでしょうね、
すごいの、もうへえっと久しぶりにそんなイベントをやって、うん、これはもう朝子も来たから水木でちょっとこの話も出ると思うけど、
うん、
今日はそんなことが土曜日にあって、もう俺疲れちゃってい
やその8時間は
8時間のイベントで
確かに
めちゃくちゃ疲れて、で昨日はうちにいて、
はい、
でこうまあずっともうとにかくもう疲れてるから、うん、ぼーっとしてようと思ったんだけど、うん、あんまりぼーっとしてんのもなと思って、まあ、ちょっと 2,30 分歩くかなんてプラプラプラプラ街を歩いて、まあ、いつもの喫茶店まで行って歩いて、まあ、リトルリーグなんか小学校でやってるのをね、はい、見たりして、もうこんな背がちっちゃいのにすごい速い球を投げるピッチャーがいたりね、うんうん、びっくりしながら、もう、うん、あの家がこの家はもうちょっと人が住んでないなみたいなのがちょっとあっちこちにあってね、商店でももう全面的になんか閉鎖しちゃってるとこなんかがあって、その割には新しいビルもちらほら建ってたりして、
散歩の醍醐味ですよ、そういうものをね見るのはね。
まあでもあれだよね、久しぶりに歩いたら足腰ガッタガタになっちゃって、結構足にくるなと思いながら。
どれぐらい歩かれたんですか。
まあでも全部で40分ぐらいじゃないかね。途中で喫茶店で入って休んだりして、だからその喫茶店はでもはい400円ですとか言うわけよ、あれと思ってね、値段表見たらアイスコーヒー400円、アイスなんかまだいちご氷なんだ、いちごミルク380円とか、まあ、安いわけよ。
そうですね、東京でですもんね、
うん、でレジ見たらこう、うん、現金払い、
うん、
ね、でだってもうすぐ消費税じゃないなんて言うと、料金はって言ったら、うちはね5% から 8% になった時も今回も値段は据え置きです。
あ、すごいな、仕入れの値段は上がってるのに。
それで、
うん、
でそうしないと、でもこの地域ではまあ一軒はコーヒー500円ね、もう一軒は400円なんだけど、うん、それじゃないとこう上乗せできないね、お客さんが減っちゃうんじゃないかと思って、まんまですと。 どうするの？だから自分たちが被るいう状態になってるんですよね。
内税にして、はいはいはい、で実質的な値下げを続けてるってことですよね、
う
ん
うん、それでそういうことになりますね、
うん、まあ明日から
明日からです10月1日からです
10%、
ねえ、うん、みんなこう内税にしてでレジも結構高いらしくて、うん、購入するのもどうかななんていう、いや
そうですよ、うん、高いですよレジスター
話があって、しかも現金、
はい、
ね、だ俺はもう俺も、まあ、現金でしか物あんまり買わないのね、
うん、
まあ、でかいデパート行った時ぐらいはクレジットカード使うけども、普段はもう全部ガソリンスタンドも全部現金なのね、
うん、
俺、
うん、
だから
そういう方多いですよまだまだ、
こうな、これから現金があまり使えなくなってきちゃうよねと思って、カードとかポイント還元とかで変わってくるわけでしょ。
だってこの間ね、うん、大竹さんがいらした映画館は現金払いできるポップコーンのコーナーが一箇所しかなかったでしょ。そうそうそうそう、あと全部キャッシュレス専門、うん、現金使えませんって。
喫茶店とかさ、
うん、
もう聞いたんだよ、
はい、
現金だよねって聞いたら現金ですって。で時々ね外人の方がお見えになると、外人の方がお見えになってカード使えますかって言うと使えませんって、どうしたらいいですかって聞かれると、近くになんかコンビニがあるのよ、
うん、
あそこで現金を下ろしてきてくださいっつって、あ
そうなっちゃいますね。
じゃ分かりましたなんつって、うん、外国の人は近くのコンビニまで行って、
うん、
現金を下ろしてそれからもう一回戻ってきて、うん、喫茶店に入ったりしてる、
うん、
まあ街はそんな状態じゃない。
そうですよ、
なんかこの消費税っていうのが、
うん、
なんかまあお年寄りとか現金しか使えないわけじゃないけど、あとはスマホの決済、
うん、
もうスマホ持ってねえし、なんかこう弱者のとかそういうなんかこうなんか庶民の喜ぶ形じゃないのかいって、それを社会に還元していくのに消費税かけてだよ、現金が使えなくてだよ、 どうすんだろうなってこう、うん、ちょっと街で思っちゃったよね、
うん、
あ
還元ってありますけど、みんなキャッシュレス対応ですよ、うんうん、キャッシュレスの方たちにのみ還元、
うんうん、
だから現金払いの人たちは還元の恩恵全然受けられない
ですよ、うん、若い人たちはいいけどさ、
うん、
年よりはさ、
うん、
いや大変だよ、
うん、
もうそのなんかそのシステム、うん、スマホ決済なんて、
うん、いや本当そうですよ、年寄りじゃなくても大変なのに、普通の中高年、私もやっぱ大変だなと思うぐらいなのに、うん、絶対そうですよ、大変ですよ、
うん
うん、そんな導入できない、うん、なかなか簡単には現金に何十年も慣れてきたのに、う
ん、でも街歩いてたらなんかトイレットペーパーたくさん持ってる人とかいた。
あれ私もちょっとそれやっちゃった。
いややっちゃったって当然の自己防衛だからね、はい、それは なんかどのくらい持つか知らないけども、うん、当面の自己防衛だからさ、そりゃ買うだろうと
買いましたね、
ね、うん、なんかこう洗剤だとか、
はい、絶対使うもの買いましたね、
ね、
はい、
あそれだってそんなにたくさん備蓄しするほど金はねえしな、
ね、置く場所もないしね、
うん、はいはい、世間は厳しい状況だなと思ってますけども、うん、太田さん、
はい、
その話からいきましょうか。
そうですね、うん、今もちょうど話出ましたけれども、うん、東京新聞の、うん、宮古梓さんという方のコラム、
うん、
まあ、先ほども話出ましたけども、うん、そのポイント還元事業10月1日から始まりますが、
はい、
まあ、対象はクレジットカードとか、うん、電子マネーとかキャッシュレス決済に限られております、
うん、
でクレジットカード、まあ宮古さん曰く安定した収入のある人にはピンとこないかもしれないけれども、審査に落ちる人は意外に 多いと、
あ、そう、
はい、新たにクレジットカードを作るには経済的裏付けが求められるということなんですね。例えば宮子さんもその看護師さんをやってらっしゃるんですけども、10年前常勤から非常勤になった時審査に落ちちゃったと。
あ、そう、カードが
不安定な、うん、その、うん、経済環境になったということで、うん、審査に落ちちゃった、うん、まあ、ことほどさように経済的裏付けがクレジットカードを持つにも必要、
うん、
それから電子マネー、携帯電話代が今度はネックになると、
うん、
あのメインはスマホですが料金が高くなるのと、お年を召された方も多いので電子マネーをスマホで使うのは想像以上に敷居が高い、
うんうん、
まあ、結局のところポイント還元は本当に貧しい人には手が届いていない、
うん、
制度設計した人は本当に貧しい人たちの暮らしが想像できていないんじゃないかということをおっしゃっています。
そうだろうね、
うん、
なんかレジで1万円出して6000円だけ入れといてくださいみたいな、
はいはいはい、
ね、言い方した人が間違って1万円そのまんま全部カードの方に入れられちゃって、
あ、なるほどなるほど、うん、当初にありましたね、うん、今日ね、うん、新聞のね、
あったね、 はい、それでもうそれでやめてって言ったらもう直すのがすごい面倒くさそうで、
うん、
しょうがないから1万円分それに入れたっていう話が出てたけど、まあ、そういう現場でのちょっとしたこともあちこちで起こるんだろうね。
そうですね、トラブルあるでしょうね、うんうん、で今お話ししたのは、うん、その実際にお店でお金を使って買う消費者の立場の、うん、そのトラブルの元になりそうなことなんですけど、
うん、
あの小売業者の方も結構今回の制度設計については親と思っているようで、うん、これは毎日新聞の記事なんですが、うん、あのこのキャッシュレス決済、小さな規模のお店には大きな負担となるという記事なんですね、うん、で名古屋で親子3代続くレストランキッチンアラグサ、
うん、
こちらはそのキャッシュレス決済用の端末機を導入しないことに決めたんですけども、うん、
はいはい、
例えば食材が足りなくなって、
うん、
近所の食料品店にその材料を調達に行くこともしばしばだと、うん、地域密着型なんで、
はいはいはい、
でそんな時は手元の現金がまあ頼みになる、
うん、
お客さんがクレジットカードで支払った時に売上金が入金されるまで一定の時間がかかっちゃうということなんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、で余力がないお店にとってお客さんから受け取る現金こそが運転資金にすぐになっているということを国は分かってんのかな、
う
ん、
それはそうだ
というふうにおっしゃっています、
うん、
でもう一つ、文房具店のイレブングさんというところのケースがあるんですが、
うん、
ここもキャッシュレス決済を導入する予定はないと、
うんうん、
学校用品など利幅が薄い商品の売り上げから、まあ、業者、キャッシュレス決済を導入するときに必要な業者にそのための手数料を払っちゃうと、カード会社などに払っちゃうと利益がほぼなくなっちゃうということで、こちらも導入しないということで、まあ、小規模のお店、商店街のお店、地域密着型のお店についてはなかなか親切な制度設計にはなってないんじゃないか。
文具なんかそうだよね。だって消しゴム1個くださいとか、ノート1冊、鉛筆1箱とか、まあ、そういうんでしょ。消しゴム1個からさ出る利益、カード決算されて手数料取られたらわやちゃんだって。
そうですね、
わやですわ、うん、そんなしょっちゅう買わないですよ消しゴム1個、うん、
これもうさ薄利のところはさちょっと売ってもしょうがないってことにならない？
なりかねないですね。
カード決済すれば手数料取られちゃうわけでしょ、う
ん、カード会社の方にね、うん、お店の方から払うお金ですよね、うん、
いやそれはね大きな自動車ドーンと売るとか、
うん、
そういうなら一個で手数料なんかビビたるものってことになるけども、うん、消しゴム一個じゃねえ、はい、こらこらこら、うん、いいのかなこんなんでって。まあ現場はね、
うん、
まあ、ただでさえ、まあ、商店街は悲鳴を上げてるところに、
うん、
シャッター通りがたくさんできてるところにねえ、誰に優しい話なんだろうね。
本当にね、
はい、 これは3つこれから番組でも引き続き注視していきたい事柄、うん、今日は深くはやらないんですけれども、はい、うん、ポイントだけ、見出しだけでご紹介したいと思いますが、はい、まあ、新聞や通信社の記事の見出しです。1つ目、 NHK の経営委員会、 NHK の上田会長厳重注意、かんぽ生命保険の不適切販売の報道をめぐり日本郵政が抗議。これ日本郵政がその不適切販売の報道をしている NHK の経営委員会に圧力をかけ、 NHK の経営委員会が NHK の幹部に圧力をかけ、会長が誤ったというケースですね。これが1つ目。2つ目は、愛知トリエンナーレへの補助金を交付せず文化庁発表。これ愛知トリエンナーレ、最初文化庁は7800万円の補助金を交付するという約束だったんですが、表現の不自由展その後が中止になったことで、この7800万円は支払わない、召し上げっていう決定を下したと。これ内容じゃなくて手続きの不備で7800円召し上げとなったんですが、果たして本当か。で3つ目、関西電力金品受領を1年公表せず違法性なし理由に、関西電力の役員たちが福井県高浜町の元助役から、多額の金品を受け取っていた問題で3億2000万円相当、これ違法性がないことなどを理由に社内調査で分かっていたんですけど、およそ1年間関西電力は公表してなかったというケース、まあ、この3つに関してはこれからもちょっと注目していきたいなというふうに思いますね。
こんなもう一つ一つ腹立たしいことがあちこちで起こってて、これは同新聞ではこう発表してるけど、これをどうしようみたいな動きっていうのは あるんですか。
まあ、その後どうなっていくかっていうのはまだ、動きとしては、
ね、出てないよね。
はい、
はい、番組では注目していきたいと思います、
はい、そしてこれは最後、朝日新聞の記事なんですが、およそ20年間自宅に引きこもっていた40歳の男性のお話なんですけれども、およそ15年で合わせて500編の詩を書き続けているということなんですね、はい、で治療の一環で精神科のお医者さんに手紙を書いてくれと言われたところ、詩だったら書けそうだというふうなことで詩を書き始めて、それによって社会とつながりができてきて、で、この詩を発表してその詩を読んだ他に引きこもりで苦しんでいる人から助かった、自分だけじゃないんだっていう声が上がっているということで、特に普通という詩がその大きな共感を呼んでいるということなんですが、
はい、20年間やっぱり外に出られなかった引きこもりの人たちが感じていること、思っていることが、こう今回は詩になってこう発表されたわけだね。この普通っていうのと椅子をくださいっていう2つの詩が新聞に出てるんですが、2つ紹介できるかもしれないね、時間的に。じゃあまず椅子をくださいの方を私から、
はい、
椅子をください、あなたの椅子をくれませんか、座っている椅子をくれませんか、代わりに私の立っているところをあげましょう。そうすれば私の見ている景色があなたにもきっと見えるでしょう。暗くて冷たい私の景色が。あなたの椅子をくれませんか。居心地の良さそうなその椅子を。あなたの椅子をくれませんか。座っている椅子をくれませんか。代わりに私の立っているところをあげましょう。そうすれば私の見ている景色があなたにもきっと見えるでしょう。寂しくて孤独な私の景色が。あなたの椅子をくれませんか。誰からも責められないその椅子を。もう一つ普通という詩があります。じゃあこれは倉玉さんにお願いできますか。
はい、わかりました。普通、みんなが僕らに言ってくる。普通になれって言ってくる。僕らは普通になれないのに、普通というギプスのせいで僕らはいっぱい傷ついて一人ぼっちで泣いてきた。変われ変われってみんながさ、 僕らに言ってくるけどさ、本当に変わらなきゃいけないのは本当に僕らの方なの？僕らは普通に届かないのに。
はい、20年間自宅に引きこもって詩を書き続けた40代の男性の詩を紹介しました。さあ今日も始めましょう。